イカと
リナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ。
春になってきました。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
今日16度
気温が、あ、確かにね、今日だいぶ日中暖かかったんで、
確かに
久々にコートというか上着アウター着なかったですね。
うん、春、
はい、
なりました。
春です。
ほんで夜なの
冬まだ寒いね。
4度とか、
はい、日が照ってるうちは暖かいんですけどね
確かに
放射冷却、
確かに天気も良かったしね。
終わり、この世の、
なんで
この世の終わりというにはまだまだ過ごしやすい
確かにね、春先になってきましたね。
はい、だいぶね、
生きております。イカです。
良かった、はい、イカです。
はい、お手伝いさんが欲しいりのりです。あ、
スギ花粉がめっちゃ飛んでるはずなのに全然症状が出てなくて無敵の気持ちの OK です。
なんで、
分からん。
体質改善した？
いや、もうちょっとしたらというか2日後ぐらいに死にかけてる可能性はあんねんけど、うん、とりあえず今めちゃくちゃスギ花粉が猛威を振るい始めたとこなんですよ、うん、
はいはい。
なんですけど今のところ私の鼻は1ミリたりともピクリともしてません。
そういえばそう、
はい、だって俺の方がアレルギー鼻炎が広くて、
そうね、慢性鼻炎みたいになってるもんね。
そう
そう、
花粉って治るんじゃん？
治らないんすよ。
あ、治らない。
基本的に一方的になるものですね。あれはなんかなんやろ、まあ、自分の体の中にバケツがあって、うん、そこに花粉が溜まっていって、うん、一定量超えた瞬間花粉症になり始めるもんやと思ってもらったんですけど、このバケツのサイズが人によって違う。
なるほど。
とかバケツがそもそもなんかなんやろ、溢れないバケツを持ってる人もいるらしい、
はいはい、じゃあもうそれ溢れた以上はなんもうあのゼロにすることできひんねや
基本的には、うん、であのレーザー治療とかで鼻の粘膜を焼くことで物理的にそもそも鼻水が出ないように蓋するだけみたいなことはできる。
バケツに
そう、うん、とか、まあ、絶対免疫治療っていうなんかいろいろ治療法とかはやってるけど
はい、はい、
あのずっと時間かけて治療とかせなあかんかったりとかっていうデメリットもあったりするっていう。
あ、まあ、それやったらとりあえず薬飲むよな。
はい、花粉症に詳しいラジオです
じゃあ体質が変わったじゃん。
変わった、まあ何か例えば犬猫のアレルギーは飼ってるうちに慣れて治るって人もおんねんけど、花粉症は難しいんちゃうかな。
太ってきたから治ってきてる。
太りはね太ってきて治るんやったらもうこの社会人になってからないで治っとる。
あ、確かにね、うん、だいぶ丸々、ね、
はい、
やこっちゃ
次の話に行こう
はい、
はい、りにょりさんは、
なんか住み込みの家政婦っておるやん。
あ、まあファンタジーでよくありますね。
いやいやいや、
事件見るやつ。
まあまあまあ確かにちょっと昔の富豪とか
はいはいはい、
まあ、海外やったらそのお手伝いさんみたいな感じで家におる人、うん、
物陰から事件見てる人やろ。
そう、
うんうん、
あれね、
な人っていくらぐらいあれば雇えると思う？
とりあえず人件費なんで10万かかるんじゃないですかね。
そうやな、
住み込みでフルパワー、
うん、
う
ん、
我々が普段月収として欲しい金額はいるんじゃないですかね
あ、
確かに。
だからまあ30、40
ぐらいか。
特殊スキルいるしね。
そうだよね、
まあ、削って削っていろんなもん削って20。
うん、だからまあちょっとさ、なんか手離したい時に、うん、手離せない時に、うん、まあちょっと子供見といてくださいとか、
うん、
はいはい、ちょっとご飯作ってくださいとかしてくれる人が、まあ、欲を言うとマッサージもしても欲しい
欲まみれそれは家事ではない
それピンポイントに急に始めるの。そうそうそう、普段はずっと正座してじっと待って
る。いや、普段はだからボーっとしといてもらっていい
の？ボーっとして
るだから、まあ、普通というか、うん、まあ、うん、昭和平成ぐらいまでの日本ではそれを実家が担ってたんですよ、うん、実家の親が、
はいはいはい、
二世帯住宅になって、
うん、
まあ、おばあちゃんにちょっと面倒見といてもらうのを一回お願いするとか。
あ、そうそうそうそうそう、
その任せるというか、まあ、家族ぐるみというか、たくさんの大人たちで、うん、たくさんの子供たちを育てるという核じゃない家族。
そう
だ
ね、
や
った
んやけど、
核家族に対して子供2人とかいると大変やなって思い始めたんで。
確かに
1対1はね、
うん、
1対1どころか、まあね、普段2人ずっとおるわけじゃないし、
まあまあ、
お客さんは あの仕事をやむを得ずしてるわけやし、
やむを得ずね、
世の中の人は大抵の人は、ね、やむを得ず仕事してるわけやから、そうね、そうだと
働かずね、金もらえるなら金欲しいですけど、
ね、いないわけやん。
そうね、
そうベーシックインカムとかあったらそりゃいいかもしれんけど、それはまた話は別やねんけど、
はい、
うん、
まあ、実際ワンオペで子供見てるときにトイレ行くのどうしよう問題は常にあるからね。
うそうだよね。
だしね、なんか膀胱炎になるとか、
まあ、結局子供と一緒にもトイレに入るしかないねんけど、
うんうん、
それはまあ子供持ったままトイレ入るの大変よね。
まあトイレに入った瞬間トイレットペーパーをねぐるぐるぐるぐるぐるぐるってし始めるっていう恐ろしい儀式が始まる。
そういう、ね、記録を出すみたいな。
だからその片手はずっとそのトイレットペーパーを押さえとかなあかんわけ。
うん、まあ昔テレビ番組でねトイレットペーパーを早く芯にするやつ
あったな。
なんか10万円とかもらえるみたいな、そういう不思議
な
不思議な番組やってくれ。
この SDGs の時代にな。
もう今では無理やわ。
障子が9枚あってその9枚全部ボールで穴開けれた成功とか、そういうなんか
いな、
昭和、昭和だ
よ。お金を配る昭和系の番組ってあったんよ、結構あって、それ
ビートたけしがやってそうなやつね。
そう、はいはい、いろいろあった、いろいろあった、そういうのではなく、
はい、まあなので今はそういうね、そのおばあちゃんとかおじいちゃんの役割を果たす人がいないので、
う
ん、
そうだね、
まあ、それに準ずる人は金で買うしかないっす。
はい、使い魔みたいな感じで必要な時にパチンって指を鳴らしたら出てきてほしい。
まあそうね、うん、大事なのは、そう、普段はいらないのが大事よね。
結構 MP かかるね。
かかりそう。
今日急にご飯作ってって言ったら、ご飯作りますドドドドって向こうの方から走ってきてさ、こうザタザタザタってしたりしてくれる人がいいよね。
そうだね、
確かにね、
はい、難しいね。
お手伝いさん欲しいなっていう願望です、
はい、
シンプルな願
望。イカさん最近何かありました？
この話面白いか面白くしてほしいなみたいな、その全然オチが難しい話があんねんけど、
言うてみよう言うてみよう一回言うてみよう、
はい、とりあえず聞きましょう。
あの家で、
はい、
あのお風呂入るじゃないですか、
うん、
はいはい、
でガスであのつけて静電風呂溜めて、うん、風呂入って、
はいはいはいはい、
それで風呂から出て、
うん、
シャワーダーッと出して、
う
ん、で体洗ってたんですよ、
はい、
で体洗ってて体を流そうとしたんですね、
うん、
泡泡になってる自分のボディを、
そう、自分のボディをやろうと思ったら、
はい、ボディ
水になって、
あー、なるほど、
うん、あるよね、
それもあのめっちゃ冷たい氷のような水になるわけですよ、水やったら、
はいはいはいはい、冬場なんでね、
ガスついてないって思って、
うん、
ガスついてないから、あ、これは困った、とりあえずガスのところなんかピッピッってやったら治るかなって、なんか壊れたかなんか、
はいはいはいはい、
だからとりあえずそっとピッピッってしよう思ったら、
うん、
その風呂入る時に俺結構携帯を風呂のところに置いとくというか、まあ、なったらというか、まあ、
出れるように、
うん、まあ、その脱衣所に置いとくようなイメージ、
そうそうそう、
あー、は
い、それやったら、あ、なんかガスピピってしょう思ったら、
うん、
外出たら電話鳴ってて、
へ
ー、あの、なんか埼玉県から電話かかってきて、
あ、まあ、番号で打てるよね。
そのもう体洗えてない、あわあわの状態やし、なんか夜中の12時ぐらいだったんですよ。夜中12時ぐらい電話かかってくるし、俺どうすりゃいいやろって思って、とりあえず
いろんなことが一気に起こった、
ね、いろんなことが一気に起こって、まあ、パニックりながら電話取ったら
取ってみた、はい、
うん、あのガス今止まってますよね、
ああ、
おお、埼玉から、
埼玉から、
う
ん、なんでガス止まったって分かって、
はいはいはい、
怖い方に思って、
あ、なるほど、はいはい、
でよく話聞くと、うん、そのなんか自動的に停止する装置が、
はー、
その発動してますよ、
アラート的なものが、
そうそうそう、安全装置が動いてますよ、
は
い
は
い
は
い、プロパンガスなんですけど、うち埼玉県からって思いながら、
まあ、管理がそこでやってるんでしょうね、うん、
ほんでその安全装置のボタンを解除してくださいって、うん、安全
あ、
はいはい、
ロックがかかってるんで解除してください、
はいはいはい、
え、その機械ってどこにあるんですか、
外
です
。
寒い。外の、そのあるはずなんですよ。その、 あのガスメーターのとこで赤いランプが点滅してるんで、その点滅してるところのボタンを押してくださいって言われて。
探さなあかんのか、まず。
はいはいはい、はい、
俺あわあわやし。
全裸ナウ。
全裸ナウやし。泡落とさなあかんや、泡落とさな、服着られ、
でもその泡を落とすためにはまずお湯が必要よね。
でラッキーなことに、
うん、
俺あんまり湯船落とさないっていうか、落とさない状態で洗ってたから、まだぬくいお湯あったから、
なるほどなるほど、
まあ、ちょっと 強めのバスクリンみたいなつけ入れてたけど、うん、車内ってそれうおー
一回流すと、
はいはいはいはい、
でもうぬるぬるというかもうね、シャワーじゃないから綺麗にならないけど、うん、もう ある程度泡が落ちたって言って無理やりちょっと濡れてる状態で無理やり拭いて、
はいはいはい、
服着てもうびちゃびちゃやんってなりながら、で外行ったら、
ま、外ってあれやねマンションの扉出てすぐのところやね、
まあ、2階建てのハイツみたいな、
はいはいはい、
そこの外出てちょっと探し回ってあこれ水道やなちゃうなとかで横行ったらあガスのメーターパーってあった、はいはいはい、1個だけ赤いランプがって
って
なって何も見えへんねんランプが赤いランプがついてるってことだけで
真っ暗ってこと
俺ライトも何もつけてなかったから
あ携帯持ってけばよかった
ねそう真っ暗やってとりあえず手探りでその辺のボタンをウェーって押してんけど、うん、ボタンのようなものがあった
なるほど
赤いランプの下、
はいはいはいはい、
ボタン押しても反応しない、
うん、
なんでやって言って一回戻って、うん、ライト持ってきて戻ってきたら赤いランプ消えてると
あ
だから一回押したら消えるんやろな
ちょっと時間がかかるけど
そう、ね、そうで無事ガス出ましたって話やねんけど、うん、まとまらんな
まあ大変な目にあったよって話やったの
そうだね
めっちゃ寒いしさこう
でもね俺もそれに近い状況が起こったことがあって、
おられた
あの大阪で地震があったことあったじゃないですか、うん、結構ちょっと高槻とかの方とかも結構
御堂筋が揺れたみたい
そうそうそうそう、うん、あの時にあの家のガス、
うん
まあ、そのマンションのガス給湯器系のやつ そのガスの元栓のところは、うんうん、全部その状態だったんですよ
あ全部安全
装置安全装置で
一人暮らしの時やんね
いやもう二人で暮らしてる時やった
であそうやったっけ
そうそうそう
あそこの、
うん、そうでそこも同じくピカピカ光ってて、うん、ポチってやるまではつかないっていうのがあったんやけど、うん、それも同じく、まあ、埼玉かどうか知らんけど電話かかってきた
ああ
そうやったっけ、
うん、
すごいスピードでかかってくるよねあれ
うん、だから地震があった後ちょっとしたらかかってきたかな、
うん、でもそれって管理してる会社がめちゃくちゃ電話かけまくってる
死ぬほどかけまくってると思うで、
まあ、気づかんもんね
でもね地震とかで起こってるんやったらほんまに何世帯かけんねんって感じやけど、
う
ん、
そうやな、
うん、
電話かかってきて突然ガス止まってますよねって言われたからえってなって
今から脅迫されるんかなって
思うねガスを出してくれ
お前んとこのガス止めたったからどうするみたいな何歩払うみたいな
まず iTunes カード買ってきてもらおうかっ
ておいくらでしょうかってういやだからもうあ次これまた起こったら嫌やなっていう
か、はいはい
はい、
それさなんかさちょっと怖い話思い出してんけど、
うん、
それガスじゃなくて水道やったかな、
はいはい、
なんか水道の元栓がなんたらかんたらって言って電話かかってくんねんて、うん、女性の一人暮らしの家に、
はいはいはい、
でそれであなんかじゃ あの外見に行きますって言って外見に行ってるその隙に家の中に入られるとかそのバッて出たところに待機して不審者がおるとか、
はいはいはいは
い、っていう話を聞きましたので、
はい、
安易に信じないでください
で
ベッドイカさんの場合は今回はねほんまでしたけど、
う
ん、
でベッドの下におってあの電話かかってきて友達から早くその家から出てって言われるやつ
昭和の年ですね
昭和の年
おの男のやつで
、まあ、多分うちでそれやろうとして開けて、うんめっちゃゴミダメやんパタンって閉められる
そもそもおっさんやし
ね、まあ、そもそもね全裸のイカが出てきても困るからねあわあわの全裸のイカが出てくる可能性がワンチャンあるわけやろ
いやほんまビチャビチャで吹くの辛すぎたであれ
そら辛いな
この話広げすぎやない
やなんか面白かって俺的にめっちゃいろんな人話したいって思ってんけど、いくら考えてもなんかオチ無理やりもう一個つけなあかんな
だ
から
いろんな人に聞いてもらいましたよ
だからおっさん
この話の最後のオチになりそうな盛り方をみんなに募集しようか
どう終わったら面白かった
そうやな、
なるほどね、
うん、どうやったらこう滑らない話になるのか今だいぶアイススケートしたと思う
確かにだいぶドライブしました
ねドライブしましてツーってなったんで、
はい、
もしねよろしければそしてね、ピピタパンさんも絵を描いていただ
けたらやめろやめろねだるなねだるな
絵を求める
怖い怖い
よろしくお願いいたします
ご飯です
はいじゃあ後半はですね、
はい、
前回の うん、最後にもお知らせしました、
うん、
バンサイフォースという大阪の、同人即売会のイベントですね、
うんうん、
こちらの、まあ、状況であったりとか、うん、まあ、そこで、遊んだり購入したゲームについてつらつらとお話ししていこうかと思いますが、
うんうん、はい、2月26日でしたね。
はい、そうですね、
うん、
はい、まず朝、会場が何時でしたか。
会場がね、9時には出店者が入れる状態になってまして、
ね、はいはい、
で、まあ10時ぐらいから入れるようになってたっぽい、
まあ、一応一般入場は11時、
うん、
で最初一応ルール的に決まっていて、
うん、
まあ、準備ができ次第、まあ、順次ある程度、
うん、
そ
う
そう、入るようにしていきましょうかって話でしたね、
うん、外で待つのもね寒いですね。
そうですね、
結構アバウトになってる部分もねあったりしたん
ですけど、ね、うん、まあ、並ぶような感じではなかったかな。
だからもうみんな、うん、
入れ
9時ぐらいからだ、
うん、
バラバラと準備して、
うん、
で出店者同士の交流の時間みたいなのもね取っていただいてたんで、はいはいはい、出店者の人にこれどんなゲームなんですかって、あ、これこうやってこうやるんですねみたいな、僕は話したり久しぶりみたいな、
はい、
場所としては会話しながら、でしたね、
はい、うん、場所としては難波神社の会議室、
うん、
で1階と2階それぞれに部屋借りてやってて、
うん、
我々は1階の方で、
うん、
私有の方のイベント、そしてまあ半部の方もしましたと。
そうですね、
その私有と半部が別々の時間帯でやるっていうね、そういうイベントだったの で、ね、最初は私有だけという形で、
はい、
は
い、
うん、まあ、私有何回ぐらいもあったかな、11時から3時の間で、まあ、お昼も挟みつつ、
まああれかな、 4、5回は回せれたかな。
そうやね、
うんうん、
結構ね興味持っていただいて、
はい、
触っていただいて、うん、まあ1階と2階で、まあ、10ブース超えずつぐらいかな、
うん、
そうやね、
うん、
してそれぞれでね結構2階とか盛り上がってたみたいな、1階と2階がね、見れないというか、
そうね、
うん、同じフロアじゃないんで2階に上がらんと僕ら2階の様子は見れなかったんですが、
確かに、
うんうん、で2階は結構ね2階で盛り上がってた、そのやっぱり大阪、現場は大阪がなかった分、
うん、
そのみんなねこうイベントに飢えてた状態なんで、
そうですね、
イベントだーっていうテンションやったんで、
うんうん、
すごいなんかみんなにこやかにねいろんなことをしてましたけど、
そう、ね、
まあちょっとやっぱり来場者数はねそんなに来てはいただけなかったっていうか、まあそのね、
うんうん、
ピークな感じはあったんで、
うんうん、
けどまあ全然来ていただいた方楽しんでいただけたかなと、
まあ、あと出店者同士で、
うん、
やっぱりね同窓会的なね、
うん、
久々に会いましたねっていうところがあって、そうそう、情報交換したりもありましたね、
うん、
やっぱりね私有大事やなっていうのはすごく実感しましたね、
うん、
まあ、今回も私有の中では例えばお二人来られて、
うん、
我々 の発見ことわざ大辞典です、あ、これ品評会ですね危ない危ない危ない大辞典も危ない方やね
、
はい、発見ことわざ品評会を私有させてもらってたんですけど、
うん、
まあ、お二人来られて
私有
できますかっていうことだったので、
うん、
あともう一人ちょっと近くにいた知り合いの人を呼んで、
はいはい、
でイカさんと含めて5人で私有回す形になったんですけ ど、
なるほど、
まあ、そのお二人、まあ、初めての方だったんですけど、
うん、
結構ノリノリで遊んでくださって、で、試運時間が終わった後、
うん、
まあ、その販売時間が来た時に2人がそれぞれ1個ずつ買ってってくれました、
うん、すごい、はい、
でしたね、
まあ、めちゃめちゃ受けが良かったです、
受けが良かった
ね、
はい、
うん、
みたいな感じでやっぱりね試運をしないと伝わらない面白さもあったりもするし、
う
んうん、逆にね私有でねどんだけ我々も楽しませれるかみたいなところもあったりするんで、
うんうん、
はい、めちゃめちゃ楽しかったですけど、
私有やるとルール簡単に説明できんねんけど、
うん、
やっぱりルール見るだけやと全然違うなっていうのは ね、 口頭で説明するって、
うん、
簡単であり気持ちが伝えやすいというか、
そう、ね、
思いがね、そのゲームの思いが伝えやすいんで、
はい、
やっぱり私有あるといいですね、
はい、まあまあ、できればさ、やっぱ玄米みたいに私有してそのまま買えるっていう流れが良かった、うん、があったら良かったなと思いますけど、
うんうん、
なかなかやっぱご時世的に難しいよね。
まあそうね、
うん、
あと一応盆栽自体の私有とその販売の時間が分かれてたっていうのは、
うんうん、
逆にそのプレイヤーというか、
うん、
買う人側の立場になった時に、
うん、はいはい、
試用終わった後、うん、買わなきゃいけない圧がやっぱり、
あー、あの、なるほど、
販売側が出してしまうことがあるので、
なるほど、
まあ、そういったお互いにちょっと気を使うようなことがないようにっていう思いもあったらしいですよ、
あ、なるほどね、
じゃあ試用に集中してもらうというかね、
はいはいはい、
遊んでもらうことがまず大事やっていう考えかなと思います、うん、
まあ、どっちもね、うん、メリットありつつなので、
うん、確かに、いろんなやり方があって、買いたい人は後から来てくれましたもん
ね、そうですね、
うん、
はい、
でその販売イベントの方に移ると3時からだったんですけど、うん、1階にあのみんな集まって、
うん、
あの机の形変えて1時間半ほどね、
うん、
あの販売させていただいて、
そうです、ね、
結構、うん、最初はあっとね入ってきていただいて、
うん
うん、もうだからなんやろ、この字型で30分もあれば全部見て回れるかなぐらいのね、
そうですね、
ブース数だったんで、
うん、
あの入りやすかったんじゃないかなと思います、
うん、
確かに確かに、うん、そうで半分の時は、1回だけに全員集合してやってましたね、
うん、そうそうそう、うん、
そのこの状況でイベントがどのように行われるのかっていうような、うん、まあ、あの実験というかその、まあ、ここまではできるんだよみたいなね、アピールみたいなところもあったりしたんで、もうこう、あのこういう地方イベントというか、
うん、
あの規模が小さめでもそれなりのさブース数集まってのイベントっていうのはどんどんいろんなところで開催していただきたいなっていう、
はいはいはい、
うん、でそういうところに行く機会があるとすごくいろんなものが見れるし、うん、あの、うん、あのゲームが手に入れやすい状態になるしっていうのはありますよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
でまあ、そこのイベントの中で、まあ、我々もいくつか、
うん、
あの買わせてもらったものとか遊ばせてもらったものがあるので、
うん、はい、
まあ、あの1個を取り上げてっていう形じゃないんですけど、
うん、
まあ、こんなゲームがありましたよみたいなご紹介を今回はしていけたらなと思うんですけど、
うん、はい、
じゃあイカさん、鳥さん、どっちからいきますか。
僕からいきますか。
はい、
はい、
ですね、あのお隣の晩餐の時のお隣さんがまあ入るっていうゲームをね、あの扱われてはる、
うん、
アソビケーションゲームズさんっ
ていう、ね、はい、
あの方が作成されたゲーム、
はい、ね、隣だった
ブースさんですね、はい、隣のブースさんで、あのなんか最初はあのお互い無言でいたんですけど、
うんうん、
もう俺話しかけるぞって思って話しかけて、うん、あの和気あいあいと会話させていただいたりしたんですけど、
うん、
はい、どんなゲームですか。
ちょっとね、あの、別の時に別の機会であの 遊べる機会があったんで、
はい、
遊ばさせていただいたんですが、
うんうん、
これはなんで俺あの時あの買わんかったんやろいうぐらいこうめちゃくちゃいいゲームで、あの、まあ、簡単に言うとあのよくある、
うんうん、
スーパーとかでたまに詰め放題みたいな、
あ
の飴詰め放題とか、うん、みかん詰め放題みたいな、そういうのをゲームにした。
なるほど、
そのカップ多分ね、あのコールスローとか、うんうんうん、マカロニサラダとかが入るような、う
ん
う
ん、
あの、う
んうん、お惣菜用の
カップ、うん、プラスチックカップ、
はいはいはい、
あれのところにそのいろんなアイテム、小さい、プラスチックのアイテム、
うんうん、
あの指輪とか、
うんうん、
あの、
香
水とか、
そういう100均で売ってそうな、うん、なんかこうおもちゃ的な、
そう、
うんうん、
これお話聞くと UFO キャッチャーの底に敷き詰められてる、
はいはいはい、
あるあるあるある、
ありますね、
あれらしいんですよ。
なるほど。
でこれが6種類ありまして、うんうん、その種類をもうとりあえず、一斉の出で、
うん、
あの早いもん順でもうみんな一斉に入れてく、そのカップに
全員が自分のカップを持ってるわけ、
ね、そう、自分のカップを持ってて一斉に入れてく、
うんうん、
で一番早く入れれた人が、うんうん、一番遅く入れた人に一個だけそれくれよって、指輪やったら指輪くれよっていう、その遅かった人のペナルティーがあります。
なるほど。入れ終わりはどうやって判断するの。
入れ終わりはカップの蓋が閉まったら入れ終わり。
蓋は自分で閉める。
閉める。
じゃあどっかのタイミングで俺は満足したぞって言って蓋を閉めるわけや。
もう詰まったらもう蓋閉まるギリギリぐらいのところで閉める。
うんうんうん、
だから入ってれば入ってるほど有利やから。
うんうん、なるほどね。
でそのカップみんな詰め終わったら、
うん、
あのみんな一斉に逆さにするんです、ね。
ほう。
で蓋が開かずに落ちなければ参加権ゲット。
ああ、なるほど。しっかり閉めれな
かった。もしその蓋が開いてブチャブチャってしたら、もうあのそのラウンドはもう参加できない。
じゃあ、
もう
バケみたいな。カップの蓋自体は割とパチンって止まるタイプのやつだから、それをひっくり返した時にそこがもう閉まってないぐらいギュウギュウになりすぎてたら、お前欲張りすぎだぞと。
うん、
絶対怒られるわけ、ね。
閉まらんでボトボトってなったらもうダメみたいな。
はいはいはい。
でその後、
うん、
そっからがこのゲームの肝なんですけど、はいはい、あの一番早く取れたプレイ、一番早く閉じれたプレイやから、うん、あの6種類のうち1種類を制限します、うん、例えば指輪って言ったら、はい、全員が指輪をその中から探し出して指輪を1個取り出します、
はい、
でもし指輪がその中に入ってなかったら、うん、もうその人はそのラウンド負け、う
ん、なるほど、
で取り出せたら次のプレイヤーが次はじゃ あの車出してくれって言ったらみんな車出す、
はいはい、
で出せなくなった人から脱落していって最後まで保てれた人、
なるほど、
あの最後までちゃんあのカップが保てれた人があ の、そのラウンドの勝利、
なるほど、
で指輪をつけれます、
ほん
指輪がポイントです、
なるほど、
はいはいはい、それを2ポイント取った人の勝ち、
なるほどなるほど、だから自分のカップの中にはまだアイテムが残ってんのにたまたま指定されたものがなかったらいっぱい残ってても脱落されるわけや、
そう、
じゃあいろんな種類入れとった方がいいな、
でその駆け引きがあるわけですよ、僕ら結構ね指輪攻めとかあのベル攻めとか言ってたんけどベルでひたすらみんな言っていくとか、
はいはいはいはい、
自分の強いものを攻めていったり、
それってさ自分で宣言したものは自分もしてなかった、
自分もしてなかった、だから自分が持ってるものじゃないともう宣言負けみたいな、
はいはいはいはい、
それの駆け引きがすごくみんな何を言ってんねやろとか何を取ってんねやろ、
なるほどね、うん、何を取ってるかはざっくり見てもいいの、
あのやってる間見てもいいけど、うん、もう取り終わった後隠すっていうか手で隠すみたいなこと
を
してした方がいいよみたいなルールがある、
なるほどなるほど、
だからもう誰が何持ってるかはまあ分かんない
と、感覚的なところでね、
うん、でなんか一人がすごいお金というかその金の延べ棒とかコインとかって、うん、それは全体的にお金っていう、
うん、
あのカテゴリーやねんけど、うん、あのそれをめっちゃ集める人がいて、
はいはいはい、
あいつすぐお金集めるからなって言いながらこうやったりとかして、で拡張ルールもあって、
はい
はい、拡張ルールは目をつぶったままやるとか、あの言われたものは2個ずつ捨てるとか、
なるほどなるほど、
その拡張ルールがめっちゃ効いてて、
あの
なんかその拡張ルール入れて遊ぶのすごいおすすめやな、
なるほどなるほど、
これがね思ったより駆け引きがあってただのアクションゲームじゃなかったっていう、
何回か続けてやるとまた変わってくる部分もありそうですね、さっきはこれを集めてた人が多かったからみたいな、
うんうんうんうん、そうそうそうそう、けどお金集めるの好きな人はひたすらお金集めるタイプやったけど、
うん、
だからまあそのいろんなパターンで、だから今回はちょっと別のパターン見せようとか、
うんうん、
前と一緒のパターンでもうそういう攻め方しようみたいな、なんか攻略法みたいなのをみんな考え始めるっていう、すごい駆け引きが新しいなっていう、
確かに
いい駆け引きが生まれるんですよ、ただのそのアクション、ただ詰めるだけのアクションゲームやと思わないでほしいっていう、
なるほどね、
すごいあの駆け引きが強いレベルの高いゲームやなとは思いました、
はい、
はい、というわけで、サークル名さんが
アソビケーションゲームさんのまだハイールでした、
はい
で、
はい、
ゲムマの春に出展予定になってあるみたいなのと、
うんうんうんうん、
ちょっと今、通販の方がやってはらへんみたいなんですけど、
うんうん、
まあ、あの手に入れる方法はまだまだありそうな感じですので、
はい、はい、ですね、
はい、
はい、一応なんかボードゲームで通販してたような感じではあるんですけど、ちょっと在庫切れは今起こしてるみたいなので、もしかしたら補充されるかもしれませんし、
そうですね、
まあ、その辺の続報はツイッターなんかでも、はい、あの分かるかなと思いますので、
うん、
またツイッターのリンク貼っておくようにしましょうか、
はい、はい、ぜひぜひ、
はい、はい、では続きまして、
うん、
りのりさんからの紹介ですね、
はい、私はじゃあラジエルさんの、
はい、
ヒーローになろう、
ヒーローになろう、うん、英雄になろうと書いてヒーローになろうですね、
実はもっと長いタイトルやった、
ヒーローになろう、強くなってニューゲーム、結局最後はダイス次第、
ラノベやん、
そう、あの最近の異世界ラノベ系のタイトルをつけてはる、
なるほど、
あえてらしいですよ、
あ、なるほどね、確かになんかこうキャラクターも、漫画っぽい感じのキャラクターがまあ書かれてあって、
うん、
あとはなんかこうドラクエに出てきそうな、うん、モンスター、
はいはいはい、
とかがあのパッケージに書かれてある、ゲームです、
はい、異世界ファンタジー系の見た目ですね、
う
ん、
そうですね、で、どんなゲームかというと、
うん、
転生します
、
はい、
うん、
なんかこうクエストってあるじゃないですか RPG って、
よくありますね、
はい、あんまりよく知らないんですけど、
はい、
クエストをこなすんですよね、
うん、
まあ、スライム倒しましょうとか、うん、ゴブリン倒しましょうとか草刈りしましょうとか、
うん、
そういうクエストを、 プレイヤー全員でせーのでどこ行くか決めるんですよ、
うんうん、
4つありまして、
はい、
うん、
でそれが、複数人で行くんやったらじゃあ2人でスライム倒そうかとか、
うん、
じゃあ1人で草刈りするわとか、
うん、
そんな感じで進むんですけど、
うん、
どうやって、クエストクリアするかというとサイコロ振ります、
うん、
はいはい、サイコロ振って、その達成値に達してたら、
うん、
何ポイントってもらえる、うん、草刈りとかね、うん、簡単なんで4ポイントとか、
うん、
5ポイントとかだったりすると思うんですけど、まあ強いモンスターを倒せばそれなりにポイントもらえると、
うん
うん、
でさらに1ラウンドを4回繰り返すと転生するんですよ、うん、
なるほど、
はい、転生するのでそこで貯めたポイントを、
うん、
固定値に変換するかダイスに変換するかすることができます。
パワーアップできるんですね。
パワーアップできます、
はい、強くてニューゲーム、
はい、なので、ダイスを増やしたとしたら最初は1個しか持ってないダイスが3個振れるとか、固定値にしたとしたらそのサイコロ振った中からさらに、1とか2とか、
うん、
足せるみたいな感じでどんどん強くなっていくんですよ、
うんうん、
はい、それを3ラウンド繰り返して、
うん、
最終的にいっぱいポイントを持ってた人が勝ちです、
うん、はい、そうですね、はい、このゲーム自体の、まあ、なんていうんですかね、一番悩ましいところっていうのは、
うん、
まず最初にどのクエストに行くか、
うん、
さっき言った通り、うん、せーので自分がどこ行くかを決めるんですけど、
はい、
まあ、行った同じ場所に行った人たちで合同でそのクエストをクリアしましょうというふ
う
になるんですけど、
うん
うん、クリアした後に得られるそのポイントっていうのは山分けになるんですよね、
うん、
なので、
うんうん、
できるだけギリギリの人数で行きたい、
うん、
成功はしたいんだけどいっぱいの人数で行っちゃうと山分けなので少なくなっちゃうっていうのがあるので、まあ一人でクリアできる場所には一人で行きたいし、もうどうせやったらみんな失敗してほしい、
そうだね、
はい、協力家じゃないんでね、
そうです、
なので、まあ、そこをみんなで「いや俺今から4番行くけど」みたいな話をしたりとか、
うん、
それでブラフかけてもいいですよっていうルールにもなってますし、
うん、そうですね、談合していいん で、
はい、でそして面白いところが、このゲーム、
うん、
勝利点であり、
はい、
自分のパワーアップに使うポイントを競うというところですね、
うんうんうんうん、
なので、まあ、勝利点を使って自分の最高のデメを上げていくことになるんですよね、
う
ん、
そう、その差し加減どこまで使うかっていうところなんだよな、
そう、うん、もう最後の転生のタイミングなんかは、
はい、
ある程度ちょっと残しとこうかなってやってる方がうまいこといくかもしれないし、
うん、
逆にいやちょっと自分今みんなから見てポイント負けとるからとにかく突っ込むしかないわみたいな、
そうそうそうそう、
はい、パターンもあったりして、でなかなかね、うん、その辺のやり取りが面白かったりしますね、
はい、
そ
のサイコロ増やすときは、
うん、も
う 3ラウンド目20個30個、
うん、
サイコロ振るっていうことができたりするんですけど、
できますね、
はい、
その試運の時に見たのが、うんうん、サイコロ3個で勝ってはった人いた、
うん、あ、そうそうそう、増やさないっていう戦法もあるんよね、
そうですね、
で選択がうまくいってればそれで全然、うん、他のその20個30個持ってる人らと共同で物事やると成功するから、
う
ん、
そうね、
ポイントもらえたりするみたいな、
相乗りできるんですよね、
なんか金魚の糞みたいについていって、
うんうん、
はい、ポイントをもらうっていう、
だからシンプルにポイントを振るパワーで入れるっていう一辺倒なゲームではない
んですよ、はい、でですね、ラジエルさんは自分のホームページ持ってはるんですけど、
うんうん、
そのホームページ上で、リモートで遊べる、うん、ブラウザアプリかな、
はいはいはい、
はい、みたいなものを出してはります。
なるほど、
はい、本当は、サイコロをジャラジャラジャラって振ったりとか、うん、何回も上書きできるプレイヤーシートに書き込んだりとかするんですけど、そのアプリでは、まあ、書き込んだ数字が勝手に足し算できてるし、
うん、
じゃあ5ポイントをサイコロに振りますとかって言ったらそれも反映してもらえるんで、
うんうんうん、
すごくよくできたアプリです、
うん、確かに、
でそのポイントに連動してサイコロの数も決定できて、
うん、
でサイコロも振れるアプリなんですよ、
あ、そうそうそうそう、めっちゃすごいよね、
うん、
めちゃめちゃしっかりしてる、
そう、最初に初めてそのアナログでやった時にはうわ計算ちょっと難しいなみたいな、
まあ算数めっちゃやらなあかんからね
算数苦手なんで思ってましたけど、うん、もうそのアプリさえあれば最強ですね、
確かに
と思いました、
うん、
はい、
はい、こちらのゲームはどこで手に入るんですか、
はい、こちらはですね、ラジエルさんのブースで今、販売してるのを見つけました、
うん、なるほど、
サイコロもいっぱいついてくるんで、
そうやね、
うん、
うん、
そう、なんか めちゃめちゃね物理的に重かったよ
確かにずっしりって感じなんですよね。
そうそうそう、
そのサイコロを詰める作業見ててんけど大変そうやった、うん、なんかたこ焼きみたいに箱の中にサイコロボンボンボンボン入れていってたからちょっと面白かった。
そう、まあ、ラジエルさんってね結構仲良くしてる、お友達なんで、
だから強く押しときます、
ね、はい、あ、そうそう、ゲームマーケット2022大阪で出す予定やった新作です。
そうですね、はい、
はい、
まだまだ多分ね、春には行かないって言ってたんで、
う
ん、
あ、そうなんや、
そうだから多分普通にブースで手に入れていただくのが一番今は手っ取り早いかなと思います、
うんうん、なるほど、
はい、
はい、
すごいいいインフレゲームなんで、
うん、ぜひぜひ、うんうん、
最初 3ぐらいしかパワーないのに200とかいけるんでね、
はい、うん、というわけでじゃあタイトルもう一回いきましょう。
はい、
ラジエルさんで、
ヒーローになろうです。
はい、サブタイトルは一旦割愛、
割愛、はい、
はい、じゃあ3つ目はいきます、
うん、はい、
はい、じゃあ3つ目はですね、
うん、
道具屋さんっていう名前のサークル名、
はい、
道具屋さんさんですはい、おけいさんさんと同じ
3までが正式名
称、名前と継承に両方3がついてる。
そうです、はい、道具屋さんさんのチーズがそこにあった、
はい、
という2人用ゲームです、
うん、
はい、こちらカンカンに入っているゲームなんですけど、うん、
いいよね、
まあ、いくつか、カード四角形のカードが入っているようなゲームになってて2人用でっていうことで、
うん、
まあ、なんだろう、見た目がねすごくね可愛、うん、いネズミのアートワーク、
なんか絵本のね絵みたいな感じの、
うんうん、
なのでポップな感じの印象を受けるんですけど、うん、やってみるとゴリゴリのゲーマーズゲームでした、ね、
確かに、
とはいえまあ多分ねポップに遊んでもいけるような気がするんですけど、
うんうん、
逆にゲーマーがお互いにジリジリしながらでも遊べるという意味で幅広いゲームかなと思っています、はいはい、どういうゲームかというと、
うん、
ゲーム始まったら、うん、とりあえず盤面を作ります、
うん、
盤面には9枚のその四角形のタイルというかカード
はい、
を置いていくことになるんですけど、このカードには数字と、
うんうん、
そして、どんぐりかいちごかチーズってい
う
そのネズミの餌になるもの3種類のうちどれかが書かれています、
はい、
で、ものによってはこのどんぐりが2個書かれているものとかいちごが2個書かれている、うん、1個書かれているみたいな種類があったりするんですけど、
うんうん、
とにかくここの場にある、いちご、どんぐり、チーズっていうのを集めるのが目的のゲームです、
はい、
で、集め方はどうするかっていうと、うん、手元にまた別の種類のカードっていうのが配られまして、
はい、
これはですね、5から13までの数字がいずれか書かれているものを4枚ずつ配られます。
はい。
はい、で、数字の被りはありません。
うん、
5、6、7、8、9、10、11、13っていうカードの中で、1枚だけ余り、
うん、
誰も使ってないカードが出てきて、残り4枚ずつお互いに持っているので、大体相手が何持ってるか分かる状態になります。
はい。
確かにね。
はい。で、ゲームが始まったら、先手番の人から順番に、
うん、
その 3×3 置いているその、うん、食べ物カード
はい、ね、あれのカードの名前が餌カード、
あ、餌カードですね、
はい、
この餌カード 3×3 で置いてるやつの、行か列、まあ、縦か横 の、 その外側に1枚、
うん、
俺はこの列取るぜ、この行取るぜっていうのを、
うんうん、
ポチッと自分の、カードを置きます、
はい、
そうすると何が起こるかっていうと、うんうん、まあ、単純に例えば5っていうカードを自分が置いたとすると、
うん、
自分のその5っていう数字より、
うん、
合計下回っていう範囲のその行が取れます、う
ん、まあ、例えば3と1とか、
うん、そうですね、はい、一番上の行横並びに3、1、2とかであった場合、
うん、
そこに5のカードを自分が置いた場合、
はい、
今左側から見ていくと3、1、2なんで、
うん、
5の範囲を取れるのは3と1だけですよ ね、
そうですね、
最後の2は6ないと取れないですよと、
うん、
いう形になっているので、まあ、そこが取れますよみたいな感じで取っていくんですけど、
うん、
直ちにカードを置いた瞬間に取るのではなくてですね、
はい、
まず予約をします、
うん、
はい、
うん、
1枚先手番の人が、自分がこの数字で取りますって言いました、
うん、
後ろ手番の人が取りますって言いました、先手番の人がもう1回取るって言いました、
うん、
後ろ手番の人が取るって言いました、うん、この4回、
はい、
まあ、4回分予約をした上で、
うん、
一番小さい数字だったこの取りますよっていうパワーのところのやつから効果を発揮していきます、
はい、
何が起こるかというと、
うん、
まあ、最初にじゃあいっぱい取りたいから、
うん、
数字でかい方出したいよねと、
うん、
なるんだけども、発動自体は小さい数字から発動するので、
うん、
どんどんその 3×3 が歯抜けになっていくんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、なのでこれが取りたかったって思ってるやつも発動順の妙によって全然取れへんことが起こりうる、
うん、
はい、それをまず1ラウンドやりました、
はい
はい、4枚配られたうちの2枚使いましたねと、
うん、
で手元には何枚かのどんぐりカード、 まあ、イチゴカード、うん、地図カードで餌カードが手元に揃ってるわけですが、
うん、
これを同じ手順を、攻守というか前後交代してもう一回やります、う
ん、はい、
また 3×3、はい、作って、はい、で残ってる手元の2枚を使って、うん、そこから取っていくっていうのをやります、
うん、はい、
そうした結果手元に揃っている餌カードの中で、
うん、
まあ、我々が、今回、フレーバー的に、自分のプレイヤーとしてやってるのは、
はい、
小ネズミ3匹
そうですね、
に餌やりをしている
そうなんですよ
というフレーバーなので、
うん、
各どんぐりいちごチーズが3個揃っていれば1点、
うん、
チーズだ、チーズだけ2点か、
はい
はい、っていう風な形で自分が手元に何点取れているかっていうのを競っていきます、
うん、はい、
これで点数が高い人が勝ちという風なゲームですね、
うん、
はい、でこのゲームは何がいいってさっき言った通り、大体見えている
そうだね
っていう部分で全て見えているわけじゃないのがめちゃくちゃいいです、
うんうん、
はい、
ちょっとだけ見えないねんけど、
はい、う
ん、大体の情報を集めれてんのよね。
そう、相手はおそらく、まあ、心理的にもでかい数字を今回置いているだろうとか、
うん、
っていう部分でも推理できるし、俺が持ってんの5、6、10、11やから、まあ、向こう今12、13どっちか使ってくれるなとか、
うん、
みたいな、なんとなく見え始めてる部分、
はいはいはい、
っていうののバランスがすごくいい。
そうですね、うん、私もなんか2ラウンド目おけいさんと2人でやってたんですけど、
うん、
2ラウンド目にもう10と13っていうカード 親ネズミカードしか持ってなくって、うん、でもう7とか8が残ってんのは分かってたから、
うん、
あ、1枚しか伏せられてないわけやし、これおけいさん絶対7か8出してきてるから負けるなっていう、
うん、
なんか速さ負けするなっていうのが見えたんで、
うん、じゃあその速さ負けしてる中でいかに勝負していくかっていうのをまず作戦練っていく感じになってます、
ね、取れるスピードと取れる量が反比例してるから、
はい、
悩ましいようにできてんのよね。
そうなんです
よ。バランスめっちゃいいですよこれ、
はい、2人用ということで、
うん、
程よく考えどころが多く、
うん、
程よく運要素も入っている、
うん、
っていうちょうどいいゲームかなと思います、う
ん、なんかね、カイジみたいにチリチリやってほしいよね。
これを突き詰めたら、シノミリア的な
感じの
ゲームになると思います、
ね、はい、シノミリアもね、ある程度運の要素はありましたけど、
うん、
あれよりもちょっとポップな方向には寄っているかなとは思います、
うん、そうですね、
すごい適度、うん、
はい、こちら入手方法は、
はい、こちらもですね、ブースで道具屋さんのお名前で売られてます。
はい、道具屋さんさんですね、はい、
道具屋さんさん、
はい、というわけで今回紹介したのは道具屋さんさんのチーズがそこにあったという、
はい、
なんかちょっと哲学的なタイトルでございます、
うん、かわいいちっちゃいカンカンに入ってます
ですね、はい、
はい、
まあ、こんな感じで3つほどゲーム紹介していきましたが、
はい、
はい、どれも非常に面白かったのでぜひ皆さんお手に取ってください。
はい、
万歳豊作。
はい、ボドータのコーナーでございます。
はい、
はい、今回もですね、ハッシュタグイカラジでつぶやいてる内容を、イカラジスタ認定しまして読み上げるコーナーでございます。
はい、
イカラジスタ、
まず最初にピピタパンさん、いつもありがとうございます。
ピピュ
ー、はい、182回拝聴。初代ストリートファイターの操作方法興味深かったです。今では当たり前なことでも最初に考えた人はすごい、ボドゲでもめくったカードの裏の番号をお題に使うシステムを考えた人はすごいなって思ってました。
うん、
放送後すぐストリートファイターの新作が発表されてタイムリーでしたねということで、
うん、
このボドゲでもめくったカードの裏の番号をお題に使うシステムって、
はいはいはい、
僕の中ではキャット&チョコレートが最初なんですけど、
う
ん、
俺もそうかな、
最初かな、
それより先がいてんのかな、
うん、
詳しい方いましたらお便り待ってます、
はい、
あったかもしれんねんけどそこまでメジャーじゃないかもしれない、
う
ん、
そうやね、う
ん、キャットチョコが一番メジャーにしたかもしれんせん、裏が全部違って裏が違ってて
秋口先生天才やという話になってきますね。
ね、サイコロとかそういうのいらないっていう、
はい、では続きまして、
はい、哲郎あったぼしょだてさん、りのりさんが言ってたポッドキャストはながら聞きしていると面白そうなゲームの話に気づいた時にはゲーム名がわからないというのはまさにそれって思います。イカさんの1分ごとにゲーム名を言ったらいいっていうのも冗談抜きでそう思いますね、
うん、
はい、実際でも
言いたかったね、
今回もこの哲郎さんのつぶやきを見て、
うん、
意識どうしてもしながらさっきのゲーム紹介で最後に言ってましたね。
ああ確かに確かに、
はい、
そうそう、その通りにしようっていう感じでした
ね、はい、なっちゃいましたけど、
うん、
はい、今後もこの形で最初と最後にはゲーム名を言うようにしましょう、う
ん、はい、
うん、はい、もう一回ピピタパンさん、
はい、
イカラジ第183回拝聴と、
はい、
世代的にはおけいさんに近いはずですが、イカさんの小ネタが大体分かってしまいました、最新作テラフォーミングマーズアレスエクスペディションをいち早く紹介するとはさすがイカラチ。今後アレスと聞くたびにバリアブル字を思い出す呪いをかけられました。
何の話か全然分かんないけど、あのイラスト描いてくださってますね。
はい、
なんかいろんなイカがいますね、
うん、
もうねこれね全部大体昭和です。
へえ、じゃあピピタパンさんはその辺に詳しいんやね。
だから古い漫画好き。
ああ、
バリアブルジオは漫画やっけ？ゲームじゃなかったっけ？
ゲームかな。
あ、調べたよ。なんか途中でさ、イカさんが言うからさ、じゃあバリアブルジオってなんなんやろうと思ったら、うん、なんかエロゲーが出てきました。
あ、なるほど。うん、
そうです。
ニコ。
いや、じゃあね、なんか最初エロゲーやったらしくて、そっからしばらく経ったらただの格闘ゲームになったな。
あ、そう。多分ね、俺格闘ゲームの方は知ってんのよね。
うんうんうんうん、
格闘ゲームで、逆根性システムっていうの、逆根性値っていうのが搭載されてて
何それ。
なんかその普通の格ゲー、最近の格ゲーにも限られてたけど、うん、まあ、結構前からそうやけど、
うん、
あのHP が減ってくれば減ってくるほど、
はいはいはい、
防御力が上がっていくシステムが入ってることが多いんですよ。
ことある。
これが根性値っていうふうに呼ぶのが表されてるんやけど、いやそれによってお互いのその HP 差がどんどん減っていくので、
うん、
よりドラマチックな試合展開になりやすい
っ
ていうのがあるんやけど、バリアブルジオは、
うん、
ダメージが食らっていけば食らっていくほど防御力減っていくっていう、
ダメじゃん、
逆根性値っていう、あの、ある意味ダイナミックなシステムが搭載されてるっていうのを聞いたことがある。
へえ。
まあね、そのキャラデザインのね、木村隆博さんがね、はい、有名人なんで。
なるほど。
そうなんだ、
はい、有名人なんで。
かわいい女の子のゲームでした。
はい、はい、このような形ですね。ハッシュタグイカラジ、ひらがなイカ、カタカナラジでつぶやいていただきますと、我々のラジオのリスナーであるイカラジスタとして認定しまして、
はい、
勝手に認定しまして読み上げますので、皆さんぜひ、投稿の方お待ちしております。
今日全然イカラジスタ使ってくれないから、
うん、
使って。
イカラジスタ、このボドウダのコーナーでしか俺も言ってないもん。
ね
え。よくない、俺らがよくない。
うん、ハッシュタグむずいね。
うん、まあね、はい、このような形でじゃあお待ちしておりますということで、
うん、
はい、
告知のコーナーでございます。
はい、
はい、告知の内容はですね、我々の新作発見ことわざ品評会、
うん、はい
はい、またちょっと大事に言っているのか、品評会です、
ね、
はい、ことわざ品評会の方ですが、うん、通販開始しております、
はい、
ボードゲーマーさんで、
はい、
通販しているのと、
うん、
あとディスカバリーゲームズさんの通販の方にも登場しておりますので、
う
ん、
そうですね、
はい、で我々、今回ですね、ゲームマーケット、春の東京の方には出店いたしません、
はい、
というかもう大阪しか基本的には出ておりません、
うん、
ので、もしかしたらごく少数ちょっとなんか委託お友達にできたらいいかなみたいなことはゼロではないんですけど、
うん、
でも基本的には春では手に入りづらいかなと思っているので、
はい、
ぜひ通販の方で皆さんお手に取っていただければなと思っております。
そうですね、
まあね、もしイカとちょっと短いやったら何個か持ってきてって言われたらそれなりに持ってきます。
はい、ゲームマーケット春にはイカさんは行くと。
春は今とこはまあ行く予定です。は
い、なるほど。
うん、もしかするとね、そこで多少出せればとも思っております。
はい、あ、そうだ、ゲームの内容が気になった方は、パイナポーズの動画を見てください、
うん、そう、パイナポーズさんが我々のゲームを遊んでくれてるわけですよ、
ね、そうなんですよね。
しかも結構ね、なんやろ、面白い感じで遊んでくれてるんで、ゲームの内容とか楽しみ方がすごく伝わりやすくなってます。
そう、うん、やっぱターゲット的にはああいうなんか大学生男子とかがワイワイ遊んでほしい感じもあるので、
確かに、
うん、
そうそう、雑談ネタがね、たくさん散りばめられてる感じにはしてますので、
はい、はい、ぜひご覧ください。
はい、
というわけで、エンディングメッセージです。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、 Twitter アカウント @ikaraji 宛にいただければ大変嬉しいです。
嬉しい。
というわけで、今回のパーソナリティは
イカと
リニョリと
オケイでした。
イカがー